皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日のポッドキャストの題名は DLS9 周年を迎える前に。2013年8月1日に5つのブログ記事と Facebook ページだけで始まった DLS はあと少しで9周年を迎えます。DLS をどうして始めたのかの話は様々なところでしているのですが、今日のポッドキャストではその頃の記憶を思い出しながら、この9年間ずっとインポスター症候群を感じてきた話をしたいと思います。インポスター症候群って聞いたことがない人もいるかもしれませんので、まずはそこから。ウィキペディアによると、インポスターシンドロームは自分の達成を内面的に肯定できず、自分は詐欺師であると感じる傾向のことを指すと書いてあります。この症候群にある人たちは、能力があることを示す外的な証拠があるにもかかわらず、自分は詐欺師であり、成功に値しないという考えを持つそうです。それだけで言うとよくわかんないですよね。ので、私の例を見ながらお話ししていきましょう。18歳でバレエ留学をした愛ちゃんシリーズはすでに愛さんのバレエ留学期でお話ししているし、ポッドキャストにもしましたよね。今日の話はその続きだと思ってください。2005年の終わりにシラバスも勉強してバレエ学校を卒業した後、2006年からメルボルンのビクトリア大学のテイフで理学マッサージ師の資格を取るために勉強しました。2008年からバレエ学校に戻って専属治療科になり、ピラティスの指導資格も取って、2010年にはオーストラリアバレエ団の医学チームの研究を1年させてもらいました。そのつながりのおかげでその後もバレエ団に呼ばれてゲストで働かせてももらいましたし、メルボルンで一番有名なパフォーマー専用のクリニックでのお仕事も受けることができました。バレエ学校では解剖学授業やエクササイズクラスなど治療科の枠を超えて、政府認定校の講師としても2019年の終わりまで働き続けました。そのようなことをしている途中で DLS は生まれたんです。最初はバレエ学校卒業生たちに日本語で学校で勉強していた解剖学やエクササイズの知識、怪我予防の話をするために。それが年に3回、時には4回の来日でダンサーだけでなく治療科、トレーナー、バレエ教師のためのセミナーなども行うようになりました。2017年から毎年本を出版。2019年8月1日には公認インストラクターコースの第1期生、通称公認育成コースも始まりました。この中でね、ずーっと本当にコンスタントに、ずっといつか誰かに、佐藤愛はいろいろ偉そうに言ってるけど、実は何も分かってないんじゃないかとバレるんじゃないかと、ドキドキしていました。ドキドキしています。現在進行形ですね。自分がバレエ学校で働いていた時は、海外のバレエ学校専属なんて言ってるけど、カンパニーもついてない小さなバレエ学校じゃないと思っていたし、ピラティスの資格を取ったといっても、国際的に有名なピラティス協会に属しているわけでもないし、バレエ団で働いていたのはラッキーだっただけで、その後も仕事がつながったのは、その時のコネクションが良かっただけ。いつかきっと誰かに、あいつはタイミングが良かっただけ、ラッキーだっただけ、いいコネクションがあっただけ、海外に住んでるという響きが良かっただけ、と言われて、全部できないことがバレて、この仕事ができなくなるんじゃないかとずっと思っていました。今でもまだそう思います。そしてそれを示す最近あった出来事なんですが、去年の終わり頃に今書いている4冊目のシリーズの話を編集の人としていた時に、4冊目もいいけどダンサーたちが向き合う怪我についての情報や予防法、リハビリとかを1冊にしたらどうかという案ももらっていたんです。その時の反応は、私じゃ無理。だって日本の治療科でもないし、有名な大学病院のお医者さんでもないし、1冊目に比べてシリーズの本は2冊、3冊目と売り上げがいいわけでもない。しかもダンサーのヘルスケアという分厚い本が出たばっかりの時にいただいた意見だったので、誰も私の本なんて必要じゃないだろうし、パンデミックで来日ができない私のことなんて、そのうちみんな忘れちゃうよと思ってました。クララの単行本の話も最初は、読者特典のイベントをしないかと言われていたんです。対面で。でもそれも怖くて断りましたが。もちろんコロナもっていうこともあるんですが、人が集まらなかったらどうしよう。誰も来てくれなくて、大きな会場を借りても意味がなかったり、担当の人をがっかりさせてしまうのが怖いし、ネットでいろいろ言ってるけど、やっぱり誰も見てないじゃんという事実を見るのが怖かったので、 嫌ですと言いました。もちろんこうやって全部を暴露したわけではないですけどね、お仕事の人間関係なので。今出した2つの例だけでなく、インポスター症候群のせいで今まで何度も大きなチャンスを断ってきました。私じゃできない、力が足りない、学歴が足りない、職歴が足りない、フォロワー数が足りないだとか、見た目が、喋り方が、文章力がとか、いろいろ全てにおいて何かが足りない、自信がない。なんでこの話を今日ポッドキャストでしているのか。それは自信満々に見える人でも自分の実力を疑ってるんだよということをシェアしたかったからです。まあ、皆さんにとって私がどう見えるかは分かりませんが、肩書きというのかな、表向きは DLS 9周年です。今年は本が1冊じゃなくて2冊も出ます。インストラクターコース2期生も卒業するし、オレゴンや月1勉強会でレギュラークラスもいっぱいやってますっていう感じなんだけど、いつも 100% 自分を信頼して仕事をしているんじゃないということ、そしてそれでもいいということ。違う出版社で2つの案件を断ったことで2022年本気でこのインポスター症候群と向き合うことができました。昔はスタジオの友達が、愛ちゃんは大丈夫だよ、上手だからと言ってくれてたかもしれません。バレエ学校だったら他の先生方が頼りにしてるから、愛がいるから大丈夫よと言ってくれたり、バレエ団から今回もよろしくねと電話が来たり、クライアントからは毎日どころではなく毎時間、時には30分おきにすごく良くなった、ありがとうと言われ続けていたから、少しへこんでもブーストしてくれる外部要素があったけれども、今は DLS 一本でセミナーに参加してくれてる人たちとは画面越しにしかわからない。この部分としっかりと向き合わないと、今後どんどん自分の世界が狭くなってしまう。今後どんどん失敗するのが怖くてチャレンジしなくもなるし、新しいことを取り入れることも怖くなる。結果として何か違うと思いながらも、昔ながらの指導をしているバレエの先生たちみたいになってしまうんじゃないかと思ったんです。去年から100万円以上を自分の勉強に当てたり、コーチをつけたり、皆さんに常にお伝えしているように常に勉強を続けること、知識のアップデートには終わりがないこと、まずはそこからスタートすることで、自信がない部分はあるけど前進はしているという証拠を自分の中で作りたかったんです。もちろん勉強でインプットするだけでは足りないけれど、仕事上アウトプットの方が多いというのは去年のリフレクションエピソードでもお話しした通り、また健康が土台ということは DLS で何度も伝えているけれども、それもレベルアップして自分からやらないとと思って、毎週4回から5回のヨガを始め、プロに任せるとお金がかかるからななんて避けていたエクササイズなどもちゃんとプロに任せることにしました。知ってるとやってるとの違いですよね。これが特にパンデミックで仕事が減ってしまった人がスモールビジネス、特にフィットネスのエリアで多いので、その人たちのサポートもできるし、自分のためにもなるし、一石二鳥じゃないと思うことができました。今回の来日期間も Zoom でプライベートセッションをお願いしている人がいるんだけれども、パンデミック前は Zoom でヨガやろうなんてやってくれる人も多分いなかっただろうし、やろうとも思わなかっただろうし、移動が多くホテル暮らしの来日期間でもルーティーンをキープできるって素晴らしいことだなと改めてオンラインの強さを感じます。とは言ってもここでもインポスター症候群が発生はしてましたよ。最初の方は特に、その週に4、5回エクササイズしてるなんて言っても、見た目はエクササイズしてる人の体型じゃないじゃんとか頭の中ではずっと思ってました。エクササイズの指導者なのに人に習うなんてとか、これでいいのかなんて考えることも。それに気がついたからインスタのストーリーでそのようなことをあげるようにも意識してきたし、このポッドキャストでも皆さんにお伝えしようと思ったんです。だってエクササイズのゴールは体型作りじゃないんですもの。エクササイズのゴールは健康を作ることで、その健康はサイズでは測れないし、体の部分、身体的な部分だけではなくメンタルの方も含まれる。私は私のできる最大限の仕事をするために、私のできる最大限のケアをする。そしてそれは自分のためであって、インスタ映えとか周りからの意見のためにやってるのではない。だって私が健康でいなければこの仕事を続けることはできないのだから。これらはもう皆さんに何度もお話ししてることじゃない。でも私が全て完璧にできて皆さんにお知らせしてるではなくて、私も継続して改善すべき考え方だったり、自分にとっても必要な勉強だったりするんですよね。インポスター症候群が完全に治ったからと言われたら、 考え方の癖なので、気が抜けると戻ってきたり、エクササイズを続けていないと昔の癖が出てきます。ここで言うエクササイズというのはメンタルの方だけどね。だけど、今は自分の考え方にいち早く気づくことができますし、おかしいなと思ったら頼れるネットワークがあります。体の声を聞くことができたら、怪我になる前の不調に気づき、テクニックやエクササイズを見直すことができるじゃない？そして、いつも通っている信頼する治療家さんに見てもらうっていうことができるじゃない？そういう感じ。8周年記念のビデオでゲストのロイヤルバレエ団のベンが、Awareness is key と言っていたけれど、その通りで、気づくこと。それが一番シンプルだけど、一番大切なステップなんだろうなと思います。ということで、来週の月曜日から DLS は9年目がスタートします。明日7月31日は、第1期生と2期生の高2たちが集まる高2パーティーがあるし、お誕生日当日は月1勉強会からスタートし、本も店頭に並ぶ予定です。自分の中のカンフォートゾーンを抜け出して、怖いと思うことにあえて挑戦していくこと。元有名バレエ団のプロでもないし、大きなコンクールの審査員でもない。全部が分かっている男子先生でもなければ、有名人でもない。マイクロインフルエンサーと言われる分野に入る私ですが、インポスター症候群で自分が怖がっているせいで、サポートできないダンサーができないように。そして何よりも、自信がなくても、怖いことがあっても、勉強し続けることができること、行動し続けることができること、そんなことを皆さんにお見せしていけたらなと思っています。DLS を最初から応援してくれているフル株の皆様、最近知ったよという方、お母さんが車やお家でポッドキャストを聞いてるから勝手に耳に入ってくんだよねという子供たちも含め、いつも応援ありがとうございます。9年目も一緒にハッピーダンシングというオプションがあることを、多くの痛みを抱え、自分を信じられないダンサーたちに伝え続けることができたら嬉しいです。ということで、今週のポッドキャストはここまで。8月のポッドキャストはすべてゲストとの対話になります。誰が来てくれるか予想できたら、hello@dancerslifesupport.com か、インスタ、@dancerslifesupport の DM で教えてくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。